聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書43章1節から4節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。次に新約聖書マタイによる福音書28章16から20節。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
本日与えられました聖書の箇所は、日曜学校誌によるマタイ福音書28章16節から20節です。この箇所の込み出しに、弟子たちを派遣すると記されています。本日はペンテコステ五旬節の日です。イエス様が十字架の死から復活され、その50日目に聖霊が下り、主の教会が誕生した、とても大切な日であります。私たちは毎週日曜日、教会で礼拝を守り、それぞれの地に使わされていきます。その使わされた場所での生活は楽しいことばかりではありません。苦しみや悩みがあります。でもそれはイエス様からの深い愛と導きのもとにあると信じています。今日のマタイによる福音書28章の16節以下に、主の十字架と復活のすぐ後のところが記されています。16節に次のように書かれています。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示して置かれた山に登ったとあります。このガリラヤは聖書ではとても大切な場所であります。ガリラヤはここで初めて出てきたのではありません。この同じページの一行目に、兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会うことになると記されています。またさらに前ページの28章7節には、あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先に ガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。とあります。このように、ガリラヤは特別な場所であることがわかります。マルコによる福音書の1章14節にこう書いてあります。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて、時は日、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。このように、ガリラヤはイエス様がまず宣教される場所であり、私たちが使わされ、生活している場所として示されています。イエス様は十字架につけられました。そして墓に葬られました。私たちが信じるイエス様は十字架につけられたままではなく、また墓に葬られたままのイエス様でもありません。私たちが信じるイエス様は三日目に復活し、今も聖霊によって生きて働いておられるイエス様を信じています。復活したもうたイエス様は、ここにはおられないと言われるのです。ではどこにおられるのでしょうか。これこそが福音書の最後に語る最も大切なメッセージであります。イエス様は28章7節に、あなた方より先にガリラヤへ行かれると言われています。ガリラヤは暗黒の地であり、イエス様の宣教の始まりの地であります。弟子たち自身、ガリラヤの地でイエス様によって弟子とされたのですが、主の十字架を前にして、逃げ出してしまいました。その弟子たちが再び召されて、使わされる場所、その場所がガリラヤなのです。このガリラヤでの地で生きるように、また私たちも今日使わされるのです。イエス様は確かにエルサレムのゴルゴダの十字架につけられました。そして葬られ復活されました。十字架を前に逃げ出した弟子たちはその主に出会いたいと思っていました。しかし復活の主はガリラヤへ行くように言われるのです。私にとってガリラヤとはどこでしょうか。私たちは一人一人礼拝の最後に主から祝福を受け使わされていく、その場所がガリラヤであります。そして驚くべきことに、復活の主はすでに先にその使わされた場所におられるのです。私にとってガリラヤとその場所にある山とはどこでしょうか。私たちにとって使わされるガリラヤはバラ色のパラダイスでないかもしれません。むしろその場所は苦しい試練のあるところではないでしょうか。イエス様が宣教を開始された場所、そのガリラヤが今、そのあなたがその御言葉を必要とされている場所なのです。イエス様はしばしば一人祈るために山に登られました。私たちも使わされるそのガリラヤで主に出会うために祈りの山が備えられているのです。私たちが使わされる ガリラヤはイエス様の愛が必要な場所であり、今もなお悩み深い場所であることが多いのです。私たちも教会の中でも話せない、家族にも分かり得ない悩みや苦しみもあるかもしれません。でも確かなことは、あなたにとって祈るためのあなただけの山が用意されているということです。私たち一人一人はイエス様の御前に向き合い祈る場が用意されているのです。そこであなたに呼びかけてくださるのです。私の目にあなたは値高く尊いと言ってくださるのです。主が用意してくださったその山で主に出会う。しかしその中で疑う者もいたと記されています。残念ながら主が復活されたその時から今日に至るまで常に疑いの中にあるのです。復活の主を墓の中に閉じ込めておきたいという罪の力があります。その不信仰は私の周囲の中にあるというだけではなく、実に私の中にもあるのです。しかし復活の主はご自身から近寄ってきてくださるのです。そして二つのことを言われます。私は天と地の一切の権能を授かっている。これは天地を創造し、そして今もなおそのすべてを支配されているその道からは、十字架と復活の主の中に権能が座ねられているのです。その天地創造の主の見姿は、実に最も低い十字架の主の見姿であるのです。このことに私たちは驚き、ひれ伏すのです。ピリピ書の2章の6節に、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。このゆえに私たちは福音を皆に知らせるのです。天地を創造された神は、実に私の命を救ってくださった十字架の贖いの神様であったのです。この愛に触れた私たちは、何とかしたいという行動に駆り立てられます。復活の主は、父と子と聖霊によって宣教の技に励むように言われるのです。伝道は教会の命令です。十字架を高く掲げていない教会はありえません。教会は主の体であるからです。復活の主はマルコの福音書最後で、全世界に行って すべて作られたものに福音を述べ伝えなさいと言われます。私たちはこの主の命令に従い、教会は伝道していくのです。万物を創造された神は、その宣教の技のために私たちを用いられるのです。神様は父と子と聖霊なる三位一体の神様なのです。この父と子と聖霊なる神様を他にして神はないのです。 さらに二つ目に、その神様は私たちに守るべきことを教えてくださっています。イエス様は、あなた方に命じておいたと言われます。それは何でしょうか。それはマタイによる福音書の22章37節以下に記されています。最も大切なこと、それは第一に主なる神を愛すること。そして第二に同じように重要なこととして、あなたの隣人を自分のように愛することとして言われました。これは簡単なようで実に深いのです。主と隣人に仕えること、これは主の十字架を指しています。主を愛すると言って、教会の中に留まっているのではなく、私たちは隣人に仕えるために使わされるのです。そこには多くの場合、悩みや苦しみが伴うのです。悩みや苦しみはすでに主がご存知なのです。主を信じて隣人に仕えることは実に苦しみが伴うのです。この苦しむところに主の十字架があるのです。ヨハネ福音書16章に、あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると言われました。私たちは実際主の証人として生活の場であるガリラに使わされるとき、主と隣人に仕えようとするときに孤立し困難に直面します。自分の不信仰や自分の罪深さに打ちひしがれます。でも復活の主は、私はいつもあなたと共にいると言ってくださるのです。イエス様は苦しみを重ね、恥ずかしみを受け、十字架につけられ、死ぬことを経て復活して、私たちに救いを成し遂げてくださったのです。この主イエスの栄光に、その栄光の信仰に立つときに、私たちの世の試練や肉体の苦しみの中にあっても、イエス様を垣間見ることができるのではないでしょうか。そしてイエス様のこの福音書はここで終わっています。イエス様は私たちを主の証人として送り出し、そして先にガリラヤに行かれ、その地で私たちを待っておられるのです。十字架の主は主と隣人に仕える中で、悩み苦しむ私たちにいつも先に行ってその場で寄り添ってくださるのです。私たち一人一人は主によって招かれ、誠に恵みに満ちた不思議な存在です。私たちは喜びや悲しみの中で生きるこの地上に主の十字架は立てられていることを知るのです。この地上でイエス様は私の罪のためにあがなわれたのです。そして今私たちの生活の場であるガリラヤで待っておられるのです。教会で語られるイエス様は、あなたより先にあなたが使わされるその生活の場で待っていてくださるのです。復活の主はいつもあなたと共にいてくださるのです。日本でもクリスチャンは100人に1人しかいない存在です。使わされた場所であっても、自分の周りには主を信じる人は多くはいないでしょう。100人に1人では手も足も出ません。自分には対抗できる力も術もありません。しかし、神様はそういう何も持たないあなたを必要とされているのです。自分の力に頼るとき、神様の技を表すことはできません。 何も持たない中で神様の力が表されているのです。自分には何もない中でただ一つ私にできることがあります。それはイエス様に委ねることです。イエス様が示してくださった十字架の技とは主と隣人に仕えることであります。このイエス様の御業に従うとき、イエス様の恵みは泉のごとく湧き出るのです。私たちはまた生活の場外来へ送り出されていきます。自分に何も力がなくっても復活の主はいつもあなたと共に行ってくださると言われるのイエス様に私たちは従っていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日の礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝します。私たちは使わされたその生活の場で孤立やまた老いの不安の中におじまといます。でも主は、私はいつもあなたと共にいると言ってくださいます。どうか私たちはイエス様に祈り求めていくものとさせてください。そして今なお生きづらさの中にある人たちに寄り添うものとしてください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と大垣荒尾教会の方たちの上にあなたの豊かな守りと導きがありますように。これらの祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。